今日は第二コリント9章です。このところには捧げることの豊かさが語られています。一節に生徒たちのためのこの奉仕とありますけれども、これは捧げることの奉仕、すなわち献金ということであるわけです。私たちは献金をもって神様に仕えることができます。そしてこのことはまた周りの人たちへの励ましにもつながっていきます。二節の終わりを見ると、あなた方の熱心は多くの人を奮い立たせましたというパウロの言葉が出てきます。マケドニアの小さな教会の人たちも喜んで、そして心から捧げ物をしました。そのことを聞いたコリントの人たちも奮い立って、そして熱心に捧げるようになったわけです。このことがまた周りの兄弟姉妹たちを大いに励ます力となっていったということであるわけです。五節を見ますと、祝福の贈り物という言葉が出てきています。神様に献金を捧げる。実はこれは祝福の贈り物であるとパウロはそのように言っています。私たちが捧げることができるのも、神様がその捧げ物でさえも私たちに与えてくださっておられるということです。神様が与えてくださえなければ、私たちは捧げることはできません。そして信仰の世界は非常に不思議なものです。私たちはこの世においては自分の持っているものをあげるとなくなってしまう。しかし信仰の世界は全く逆のことが起こってくるわけです。それは捧げれば捧げるほど神様が豊かに与えてくださるということです。このことは6節の後半を見ると、豊かに蒔くものは豊かに借り入れます。パウロはそのように言いました。ですから私たちが惜しみなく豊かに蒔いていくときに、神様は祝福を与えてくださり、そしてそれを豊かに刈り取らさせてくださる。ですから私たちはこのことを信じて捧げるものでありたいと思います。8節を見ますと、神はあなた方にあらゆる恵みをあふれるばかりに与えることがおできになります。神様は全能の神です。あらゆる恵みを私たちにあふれるばかりに与えると、そのように約束してくださっておられます。9節を見ますと、彼は貧しい人々に惜しみなく分け与えた。彼の義は永遠にとどまる。これは聖書の言葉でもあるわけですけれども、彼とはイエス・キリストです。貧しい人々に惜しみなく分け与えた。キリストは何を惜しみなく与えられたでしょうか。それは命を与えてくださったということです。彼の義とありますけれども、キリストの義というのは、これは十字架で罪を許す。これが神の義であり、神の正しさです。私たちの一切の罪の負債を、イエス・キリストはご自分の命の代価をもって私たちに代わって支払ってくださった。十字架の死は私たちが生きるための神様の大きな愛の手段であったということです。このことによって私たちは神の義に生きるものとされたということであるわけです。すなわちそれは私たちが相手を許す、相手を愛する、それが神の義に生きるということであるわけです。そして十節の終わりを見ますと、あなた方の義の実を増し加えてくださいます。ですから私たちはこの十字架の愛をもって、私たちは周りの人たち、そして他の人たちを愛していくことができるようになるわけです。そしてこのことは11節を見ますと、すべてを惜しみなく与えるようになり、それが私たちを通して神への感謝を生み出すのです。 困っている人を助ける、そしてまた相手をも許し愛する、このことが神への感謝につながっていくということになるわけです。しかも12節の終わりに、神に対する多くの感謝を通してますます豊かになるからです。それは私たちだけではなくて、恵みを受ける相手の人も、そしてそれを見ている周りの人たちも、神様に感謝を捧げ、そしてそれによってますます豊かになっていく、これほど幸いなことは他にはないと思います。13節の終わりにも、すべての人に惜しみなく与えていることを理解して神を崇めるでしょう。神様がますます崇められていく、褒めたたえられていく、このことによって私たちはイエス・キリストの救いを伝えていくことができるようになるわけです。15節に、言葉に表せないほどの賜物のゆえに神に感謝します。本当に私たちは神様から豊かに与えられている、そのことを覚えてますます神様に感謝を捧げ、そしてまた喜びを持って私たちの持っているものを神様にお捧げしていくものとさせていただきたいと思います。